健康ウォッチング、
この時間は兵庫県薬剤師会がお送りします。
さあ今日はですね、冷えと入浴というテーマでお話を伺いましょう、はい、スタジオには兵庫県薬剤師会の常務理事の畑聖吾さん、こんにちは。
こんにちは、お願いします。
お願いします。そして、もう一方、理事の、千葉和正さん、
こんにちは。
よろしくお願いします。
お越しいただいてますが、もう寒い今はねシーズンなんですが、今日はその、冷えと入浴ということなんですが、やっぱり冷え性というのと関係あるいうことですか。
そうですね、まずね、やはりあの冷えというところを考えていただくと、はい、あのよく聞いたことあると思うんですけど、全身の働きをですね、調整するのに、あの自律神経系というのがあって、でそれはですね、あの全身に張り巡らされてるんですけれども、自律神経の中にはですね、活動神経と言われる交感神経、はいはい、でリラックス神経、副交感神経というのが、これがね、あの、活動するときは交感神経が上がって、はい、であの休むときは副交感神経が上がって、こういうのはシーソーのようにバランスを取りながら、あの調整されてるんですけれども、ただこのね、例えば疲れとか、あの睡眠不足とかね、ストレスとかで自律神経が乱れてくると、体温調節機能がですね、ちょっとおかしくなってしまって、でそうするとよくね、あの手足の冷えとか言いますけどね、これ必要以上にね、あのその血流量がね抑制されてしまうと、そこから冷えですね、いわゆる冷え症が出てくると。
これやっぱりイメージとしては女性の方が多いんですか。
そうですね、女性の方がやっぱり筋肉量が少ないというところもあってですね、悩んでる女性というのが多いかなというふうに。
僕寒がりなんですけど、寒がりは関係ないです、
はい、寒がりとはちょっと違いますね。もともと、そうですね、もちろんあの寒がりの方って、今回はちょっとお風呂の話するんですけども、ぜひね、ゆっくり使っていただきたいと思いますけど、また違うように考えていただいた方がいいかな。
体が冷えたらやっぱ悪影響がいろいろあるいうことですか。
ええ、そうですね、体が冷えることの悪影響としましては、はい、冷えは万病のもとってよく、言われてるんですが、いろいろな悪い症状が出てまいりまして、何個か言いますと、例えば手足が冷えて、寝つけない、眠りにくい、でこれね、人は体温が下がることで、眠気が出てスムーズに入眠できるんですね。で手足の血管が収縮して、血流が悪くなると、適切な体温の放散ができずに寝つきが悪くなるということになります。
あ、そうですの。
で次に胃の不快感や便秘、でこれ冷え性の人は得てして交感神経が強く働きすぎてることが多いので、交感神経の働きが過剰になると胃腸の働きが悪くなります。
そっからも、
そうなんですね、
はい。
で次に疲れやすい方、で冷え性の人っていうのは血流が悪いことが多いので、はい、疲労物質がこう血流で除去されにくくなるために、疲れが取れにくく疲れやすい体になってしまいます。で最後は有名な肩こりになりやすい、
はい、
いろいろあるねんな。
冷え性の人は交感神経が強く働きすぎて、筋肉が過剰に緊張硬直していることが多いので、肩こりを感じやすくなります。
例えば普段体温計で測ってね、何度ぐらいやったら冷え性とか、そんなはないんですか。
そうですね、体感的なところはちょっと出てくるとは思うんですよね。もうやっぱりゾクゾク、普段からね、やっぱ手足が冷たい、ちょっとなんか寒いって、やっぱり血流量が悪くなってくるっていうところからあるんですけれども、
何度やったら言うことはないんですね、体温が。
もちろんね、基礎
36度ぐらい、6.5 度ぐらいが良いって言われてて、でそれよりも基礎体温が低いと病気になりやすい、免疫が低い。
ああ、やっぱりちょっと高めがいいんですね。
高めがやはり
36.5 度、
免疫力が上がって
7やったら微熱や言うし、
ね、
その間ぐらい、
そうですね、
7ぐらいが基礎体温の人もいるんです
よ。そうですよ、ね、その方は代謝がね、
あ、
いいんですよ、やっぱり、免疫力強いですね。
俺なんか微熱やって言われるから低い方がええんか思ったけど、そういう人にやっぱり入浴がええと。
そうですね、
今日はそのお話なんですが、はい、どんな入り方がええんですか。
そうですね、先ほど自律神経系の話しましたけれども、やっぱりその調節がうまくこうバランスよくするっていうところでですね、やっぱメリットがあるんですけども、はい、やっぱそこから一番考えていただきたいのは、やっぱ血液をこう循環させるというところですね。で、はい、例えば実際ね、例えばサプリメントとかで熟成ニンニクのエキスこうカプセル入れたりとかするのもあるんですけども、そういうのでも血流良くとかなったりとかするのもあるんですけどね、ぜひ毎日することとしてやっぱお風呂っていうのが大事で、ぜひね、半身浴 みたいなのってね、まあ、さっきちょっと谷さんと話した時も、はい、ちょっと寒いなっていうのもあるんですけど、
最新薬寒いですよ今は、
うん、ただねやっぱね寒くない温度でやっていただけたらなっていうところがあって、で15分程度疲れる温度で、していただくとですね、この人の先ほど言った副交感神経ね、ストレス、そうやってリラックス神経の副交感神経がね、優位になるんですよ、
うん、15分疲れなきませんの、
うん、
できたら結構長いですよ、
できますね、
はい、それ肩まで使ったらあかんのですか15分、
まあ、心臓が悪い方は、まあ、心臓の下ぐらいが良いと言われてはおりますけど、
ね、ああそうですよ、でまあ言うたらほなちょっとぬるめ、
そう厚めよりはっていうことですよ ね、
そうですね、暑いと今度長いこと入れなくなってしまうというところがあってですね、はい、
でね、よく厚めのお湯の方が、はい、よく温まっていいんではと思われてる方が多いと思うんですけども、はい、私たちの体は常にこう体温を一定に保とうとする働きがありまして、うん、でそのために急に体が熱くなると体温を下げようとする機能が働いてしまう、でそれで湯冷めをしてしまう場合が多いです。
あ、そうですか。
で、しかも熱いお湯だとすぐにのぼせて体全体が温まる前にもう熱くて湯船から出てしまうことになりますので、やはり体を芯まで温めてもらうにはぬるめのお湯にゆっくり使っていただくことが良いと思います。
目安は15分、
まああくまでね目安 で、
目安で、ね、まあ、やっぱり人それぞれっていうところはあると思う
んですけど、大体僕ね、はい、40度ぐらいで10分使ったら、うん、デボチンに汗がちょっとふわーって出てきます、うん、それが一つ目安ですから、
うん、汗を汗かくのってやっぱり大事ですよね。やっぱ、うん、代謝巡らせないとやっぱなかなか冷え性の人って、ね、汗かかないんですよ。
そうなんですよ、
うん、あ、うん、それから自分の判断としては使っててちょっと汗がこう出てきたぐらいまで使った方がいいと、うんうんうん、で僕なんかもうそれで出てあろうってそのまま上がるんですけど、出る前にもっぺん使った方がよろしいの？
え、私の体感ですけど、いっぺん先にゆっくり温まって、はい、であと体とか頭を洗って、はい、で最後にもう一回入った方が湯冷めが全然違うの
を、あ、そうです、
経験上なんでございますけど、
ね、ああそうですか、
感じております。
いやほら今日からちょっと出る前にもう一回使ろう、
ねね、
湯冷めしにくく
とにかく、あ、芯から温まって湯冷めをさせないのが大事で、
ええ、
はい、それと今の時期はヒートショック、
いやそうよ、うん、
これヒートショックって、はい、意外に怖くて、はい、私 の、 母親の友達も、はい、つい最近ヒートショックによる心筋梗塞でお亡くなりになられてしまったんですけども、
多いみたいですね、結構
メカニズムというか急激な温度の差によって、はい、引き起こされる血圧な急な変動の結果で、はいはい、失神とかね、脳卒中とか、うん、心筋梗塞などが起こって、まあ、お亡くなりに、最悪お亡くなりになられることがあるんですが、はい、それを防ごうとしますと、はい、脱衣所、服を脱ぐとこ、はい、で入浴前に、うん、そこを暖房とかで温めていただく、
そうですね、
ええ、そういうのが非常に大事だと思います。
あと水分補給いうのも時々聞くんですけど、うん、これはやっぱ入浴前にちょっと水分補給した方がいいですか？
コップ一杯の水、
ね、
ぐらいの水飲まれた方が、
うん、まあ、入浴前ももちろん入浴後でもいいんで、
ああそうです、
うん、もう、はい、飲んでいただくというところですね、はい、
はい
は
い、おいでなんか今日はおすすめの入浴グッズがあるんですって、
う
ん、
はい、
これなんですか？
はい、
まず千葉先生、じゃあ、は
い、私のお気に入りの、まあ、入浴剤なんですけども、はい、別府温泉の海地獄っていう青い色の、
はいはい、
まあ、硫酸の色らしいんですけど、はい、そのお湯を特別な方法で粉末化した入浴剤がありまして、でちょっと一方あたりのお値段は結構高くなってしまうんですけども、それ一方浴槽に入れていただいたら、
やっぱり入浴剤いうのはその芯から温めるのに役立つの、
補助になるんですか？
そうですね、これもねわざと実験してみたら湯冷めの時間が違いますね、
やっぱそうなんだ、
もちろん本物の温泉いうのはそういう効果もあるということですね、
それは本物の温泉の成分を粉末化したそうで、冬場のね肌のかさつきなんかも、はい、軽減されると思います。
これはこれもう商品名言うてもよろしい？
いやなんかあまり宣伝するのもなんかよろしく
そういうのもあります
か？ あるよっていう、
海地獄別府温泉みたいので調べたらもしかしたら出てくるかもしれない、
何種類か、
はい、そうです、私のおすすめなんですけども、私はやっぱり匂いってね、これストレス、 何ですか、防止というかリラックスするのにねすごい大事なんですよ。気の巡りっていうのかね、あの漢方でいうね、
はいはい、
良くするためには自分の好きな匂いを嗅ぐっていうのがねすごいいいんですよ。なのでまあいろいろいろんな匂いの入浴剤売ってると思うんで、はいはいはい、あこれが一番匂いいいなっていうので使っていただくと、うん、リラックスできますので。
私も冬場はね、あの冬至が過ぎても柚子入れて、うん、もう柚子湯にしてます。だから同じでなんかその香りと、
いいですよね、香りだよ。
そうですそうですそうです、
なんか
自分が好きやった、
そうですそうです、そういう柑橘系の柚子の匂いが好きって言うんであれば、はい、もうそんなあの関係なしでね、はい、そうそう柚子の匂いを嗅ぎながら。
他にもなんかそういうの入れた英雄もありますの？
まあ、今言われた柚子ね、はい、科学的にもこうリモネンとかアルファピネンなどの成分が含まれていて、
やっぱりいいんだ、
体を温めたり、あの肌の保湿にいいという結果が、あの出ておりますね、
はい、
そうビタミン C も入ったりとかするので、これヒビとか赤切れ その冬に見られるような肌荒れの効果というところも、
そうなんですよ、うん、なんかそういうのも改善するような、
みかんの皮
同じか、う
んうん、これもリモネン、はい、リモネンとかがあの血行促進するんで、はい、よく温まり湯冷めが
し
に、
みかん食べてあのイメルダンとちょいちょい風呂の中でみかん食べとね、
はい、意外にいいんじゃない、
食べて皮入れとっても英語ですか。
そうですね、
あ、そうですね、
その干さなあかんとかないやろ、うん、その剥いた皮でいいんでしょ、
ええ、みかん食べて入っても意味ないと思うんですけど、
食べながら
顔をあの湯船に入れていただけたら、
なんかこそこそこそこそみかん持ってくる入ってないしょうかなみたいな。でもそれはええ、
いやそれ本能的にいいことをチョイスされてるんだわ、
は
い、
あそうですか、
はい、で私なんか手は結構ねあったかいんですけど、もう足先がとにかく冷えがちなので、じゃあそのお風呂ぬるめに入ってる時もなんかこう足動かしたりとか、
そうですそうです、そうやってね、
ちょっと血行を意識した入り方にしたら、
はいはい、指をこうパタパタパタパタ
させる、ああそうか、ちょっと運動する、
ほんまに冷えてる時これができないですもん
ね、はいはい、
じゃあちょっとぬるめのお湯で一応、うん、まあ額から汗が出てくるぐらいを目安に、うん、で、まあ、できたら上がる前にもちょっと使った方が湯冷め
はしにくい、
しにくい、ね、そしていろんなグッズもうまいこと使おうて、
ね、みかんもいけるし、
匂いも大事やということですね、
ね、ちょっとちょっとのことでできそうですね、はい、毎日、
そうなんです、
はいはいはい、毎日のことやもんね、ね、はい、そんなこと
ぜひあの近くの薬局でそういうのもご相談いただけたらと、はい、いうふうに、
相談も OK
です、もちろんです、それこそもかかりつけ薬局薬剤師に相談していただければと思います、
わ、は
い
ね、かりました、はい、ぜひご利用いただきましょう、はい、今日はあそういうことで兵庫県薬剤師会常務理事の畑誠吾さん、そして理事の千葉和正さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。